世界怪談名作集幻の人力車著者キップリング岡本喜道役音訳者ガーネット1-1悪夢よ、私の安息を乱さないでくれ。闇の力よ、私を悩まさないでくれ。インドという国が英国よりも優越している 2-3 の点のうちで、非常に顔が広くなるということもその一つである。いやしくも男子である以上、インドのある地方に5年間公務についていれば、直接または間接に200-300人のインド人の文官と11-2の中隊や連隊全部の人たちと、いろいろの在野人士の1,500人ぐらいには知られるし、さらに10年間のうちには彼の顔は2倍以上の人たちに知られ、20年頃になるとインド帝国内の英国人のほとんど全部を知るか、あるいは少なくとも彼らについて何らかを知るようになり、そうしてどこへ行ってもホテル代を払わずに旅行ができるようになるであろう。歓待を受けることを当然と心得ている世界漫遊者も、私の記憶しているだけではだいぶ遠慮がちになってきてはいるが、それでも今日なお諸君が知識階級に属していて、礼儀を知らない無頼の徒でない限りは、すべての家庭は諸君のために門戸を開いて、非常に親切に面倒を見てくれるのである。今から約15年ほど前に、カマル座のリッケットという男がクマオンのポルダー家に滞在したことがあったが、ほんの二晩ばかり厄介になるつもりでいたところ、リウマチ性の熱がもとで6週間もポルダー邸を混乱させ、ポルダーの仕事を中止させ、ポルダーの寝室でほとんど死ぬほどに苦しんだ。ポルダーはまるでリッケットの奴隷にでもなったように尽力してやった上に、今もって毎年リッケットの子供たちに贈り物やおもちゃの箱を送っている。そんなことはどこでも皆同様である。諸君に対して、お前は能なしのロバだという考えを別に隠そうともしないような開けっぱなしの男や、諸君の性格を傷つけたり、諸君の細君の娯楽を思い違いするような女は、かえって諸君が病気にかかったり、または非常な心配事に出会ったりする場合には、骨身を惜しまずに尽くしてくれるものである。ドクトル・ヘザー・レッグは普通の開業医であるが、内職に自分のうちに病室を設けていた。彼の友人たちは、その設備を評して、もうどうせ治らない患者のための馬小屋だと言っていたが、しかし実際嵐にあって難破船としている船にとっては適当な避難所であった。インドの気候はしばしば蒸し暑くなる上に、レンガ造りの家の数が少ないので、唯一の特典として時間外に働くことを許可されているが、それでもありがたくないことには、時々に気候に侵されて、ねぎれた文章のように頭が変になって倒れる人たちがある。ヘザー・レッグは、今までインドへ来ていたうちでは一番上手な医者ではあるが、彼が患者への指図といえば、気を沈めて横になっていなさい、ゆっ くりを歩きなさい。頭を冷やしなさい。の三つに決まっている。彼に言わせれば、多くの人間はこの世の生存に必要以上の仕事をするから死ぬのだそうである。彼は3年ほど以前に自分が治療したパンセイという患者も、過激な仕事のために生命を失ったのだと主張している。無論彼は医者としてそういうふうに断定しうる権利を持っているので、パンセイの頭にはひびが入って、そこから暗黒世界がほんのわずかばかり染み込んだために、彼を死に至らしめたのだという私の説を一生に付している。パンセイは故国を長く離れていたのが原因で死んだのだと彼は言っている。彼がケイス・ウェッシントン夫人に対して悪人のような振る舞いをしようがしまいが、そんなことはどちらでも構わない。ただ私の注意すべきところは、カタブンデイ植民地の事業がすっかり彼を疲らせてしまったことと、彼が女から来た色仕掛けのくだらない手紙のことをくよくよしたり嬉しがったりしたということである。彼はちゃんとマンネリング嬢と婚約が整っていたのに、彼女はそれを破談にしてしまった。そこで彼は寒気を感じて熱病にかかるとともに、幽霊が出るなどとつまらないたわことを言うようになった。要するに過労が彼の病気の原因ともなり死因ともなったので、かわいそうなものさ。政府に伝達してやりたまえ。一人で二人半の仕事をした男だということを。私にはヘザーレッグのこの解釈は信じられない。私はいつもヘザーレッグが往診に呼ばれて外出するときには、よくパンセイのそばに座っていてやったが、あるとき私はもう少しで叫び声を立てようとしたことがあった。それから彼は低いけれども嫌に落ち着いた声で、自分の寝床の下をいつでも男や女や子供や悪魔の行列が通ると言って、私をゾッとさせた。彼の言葉は熱に浮かされた病人独特の気味の悪いほどの雄弁であった。彼が正気に立ち返った時、私は彼の反問の原因となる事柄の一部始終を書き連ねておけば、彼の心を軽くするに違いないからと言って聞かせた。実際、小さな子供が悪い言葉を一つ新しく教わると、扉にそれをいたずら書きをするまでは満足ができないものである。これもまた一種の文学である。執筆中に彼は非常に激高していた。そうして彼の取った人気取りの雑誌張りの文体が余計彼の感情をそそった。それから2ヶ月後には、仕事をしても差し支えないとまで医者に言われ、また人手の少ない委員会の面倒な仕事を手伝ってくれるように、切に懇望されたにもかかわらず、臨終に際して自分は悪夢に襲われているということを明言しながら、自ら求めて死んでしまった。私は彼が死ぬまでその原稿を密封しておいた。以下は彼の事件の草稿で1885年の日付になっていた。 私の医者は、私に休養、転地の必要があると言っている。ところが、私には、間もなくこの二つながらを実行することができるであろう。ただし、私の休養とは、英国の伝令兵の声や誤報の音によって破られないところの永遠の安息であり。